みんなを笑顔に、和歌山県政。
こんばんは、宮脇早苗です。みんなを笑顔に和歌山県政は、岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、クリスマスも近づいてまいりました。
そうですね、もうあっという間に1年がね、
はい、
終わっちゃいますね。
そうですね、この番組も今日が最後となります。
はい。さあ、今年の1年どんな年になったかですけども、
はい、
宮脇さんにとってはどんな年だったですかね。
あ、そうですね、相変わらず慌ただしい毎日ではありましたけれども、まあ、コロナが少し落ち着いたということもあって、お仕事イベントごとなんかもね、ちょっと回復してきて、たくさんお仕事もさせていただいた、いい1年だったかなと思います。
お仕事も増えて、お忙しくないかで子育てで奮闘されると、
そうですね、
そういう充実した1年だったと、
はい、
いうことでしょうか。和歌山県もですね、いろんなことがありましたけれども、まあ、これはもう皆さん、最初にもうどなたも思い出すと思うんですけど、1月1日、
はい、
元日に令和6年の能登半島地震が起きましたですね。本当にびっくりしましたし、で、もう県としては1月5日から職員による被災地支援も実施をいたしましたし、
はい、
延べでですね、市町村の職員さんも入れて、7000人ぐらいの、
はい、
皆さんでですね、応援に行かせていただいたんですけれども、まあ、これはもう日本海の能登半島、太平洋の紀伊半島で、半島としての条件がよく似てるもんですからね、おそらく孤立集落が起きたり、あるいはどうでしょうね、空港や港どうなるか、
はい、
まあ、よく似たことが起きてしまうということで、実はこの地震をもとに県の防災のあり方の見直しをやりましてですね、
はい、
9月には中間報告を出したんですけれども、来年の2月には、まあ、報告書をまとめて、ぜひ能登半島地震の教訓をですね、
はい、
生かしていきたいと思っています。それから2月になりましてからは、和歌山県のパートナーシップ宣誓制度がスタートしました。
はい、
これは、まあ、同性のカップルの場合ですね、この前も同性のカップルにいわゆる結婚の制度を認めないのは、憲法違反であるという、うん、高裁の判決も出ましたけれども、はい、まあ、ぜひ同性の結婚についてもですね、立法措置をですね、していただければと思いますけれども、県としてはまずその手前としてですけれど、共同生活を行うパートナーシップ関係にあるということを宣誓していただいたカップルには県が証明書を発行しまして、県のいろんな行政で結婚した方と同じような、扱いをさせていただくと。これは例えば県庁職員もそうでして、県庁職員も同性のカップルでも異性のカップルと同じような県の中の職員としての、はい、いろんな制度はですね、使っていただけるというようなことでスタートいたしまして、第1号のカップルの方は知事室に来ていただいて、
はい、
まあ、大変感謝をしていただいたわけですけど、これがまあ2月にスタートいたしました。それから3月ですけれども、カイロスロケットの初号機の打ち上げがなかなかうまくいかなかったということですけれども、それから4月ですが、ここはブラス差別の解消の推進に関する条例を改正しましてですね、
はい、
本当にこのブラック差別っていうのは今インターネットの書き込みとか本当に悪質化していましてですね、
はい、
県としても厳しい姿勢を見せるために、いわゆる企業さんがですね、不当な差別をされた場合には、その企業名を勧告して聞いていただけない場合に限りますけれども、
はい、
公表するような、改正を行ったところですね。それからあと5月になりまして、
はい、
実は和歌山県立近代美術館とロサンゼルスにあります全米日系人博物館が、
はい、
姉妹ミュージアムということで提携をしまして、うん、私もこれは近代美術館の館長さんと相手方の館長さんとのサインなんですけど、この、まあ、2つを引き付けたのが去年私の仕事だったもんですから、立ち会い人として行ってきましたけども、
はい、
でそのキーワードは移民なんですね、
はい、
で和歌山県は移民の 数でいうと全国で6位の大変あの数の多い県なんですけれども、はい、その中で例えば県出身の画家でアメリカに移民をしてアメリカでその活躍された方というところで接点があるもんですから、はい、実は去年になりますけども全米日系人博物館と提携しましてその日本からアメリカに渡ったアーティストなんかの展覧会もそれから移民の歴史も、うん、県立近代美術館で展覧会しましたんで、まあ、それがきっかけとなりました。それから6月ですけれどもこれは秋篠宮皇嗣同妃両殿下がおいでいただきまして第35回の全国緑の愛護の集いというのをやりまして和歌山城公園で記念植樹もさせていただきました、
はい、
特に和歌山県は今脱炭素先進県を目指しておりまして、山が8割というね県土の特性を生かして、うん、このいわゆる GX、
はい、
進めてますけれどもまさに緑の愛護の集いが6月にあったというのは非常にタイムリーで、
はい、
よかったなと思います。で秋篠宮あの皇嗣同妃両殿下は一泊していただきまして、例えばあの広川町のですね、
はい、
津波の記念館を見ていただいたり、はい、うん、あるいはあの清水というところのあの棚田があるところですね、はいはい、綺麗なところも見ていただきましたりですね、割と和歌山あのこれはというところも見ていただいて、でこれ清水行っていただいたのは実はあの紀子様の父方の方々が有田川町のご出身ということで、特別な、まあ、思いもありで、はい、でまさに紀子様の木って紀州の木なん
ですね。そうですね。
であの実はお話を聞くと秋篠宮皇嗣殿下も結構個人的に高校生の頃から和歌山には何度も来られてる、はい、
あそうですか。
でもちろん公式訪問もあればお忍びもあるんですけどかなりの回数来られてて、例えばあの那智の滝の上 の、 あのしめ縄の扱だったりその奥の森もご家族で行かれたことあるんですって、
はい、そうですか。
そういうことでですね、秋篠宮皇嗣同妃両殿下をお迎えして、
はい、
イベントができてよかったと思っています。それからあの同じ6月ですけど和歌山県子ども食堂応援ネットワークの、
はい、
設立をしまして、記念のシンポジウムを行いました。ここはあの結びえという全国の子ども食堂を推進している、団体のトップの湯浅誠さんにも来ていただいて、
はい、
まあ、湯浅さんには和歌山県の子ども食堂のワーキングチームのリーダーをしていただいてるんですけども、
はい、
なんとか子ども食堂をですね、うん、進めて、まあ、これ前も番組で言いましたけどコミュニティ作りなんで、
はい、
あの所得の低いご家庭の子どもさんを助けるっていうのは昔の話で、今はおじいちゃんおばあちゃん父さんお母さん、うん、
はい、
子どもさん3世代4世代の地域のコミュニティを作っていくということで、県としても補助金を出して、かなり増えましてですね、
はい、
増加数っていうんですか、伸び率が全国3位になってまして、それも増えてます。ありがたいことですね。
そのあたりが上半期の
出来
事になりますでしょうかね。
であの7月からはですね、例のエネオスであの石油精製やめる代わりに航空機燃料、
はい、
SAF というのをですね、廃油から取るということになるんですけど、まあ、基本的にはビジネスなので工業用っていうか産業用っていうかですね、業務用の、はい、うん、ものを使うんですけれど、家庭用の天ぷら油もこれ使えますんで、
はい、
試しにですね家庭用の使用済み天ぷら油を回収する実証実験が始まったのが7月であります、
はい、
これはスーパーマーケットに
持ち寄ってですね、
それから、まあ、あの7月7日が紀伊山地の霊場と参詣道世界遺産登録20周年ということで、うん、
はい、
いろんなイベントをやっておりました、はい、それから8月になるとまさにパリオリンピックパラリンピック
あり
ましたけども、和歌山出身の東瀬良選手がフェンシング女子フルーレ団体で銅メダル獲得ということで大変盛り上がりました、
はい、事実室にもお越しくださったんですよね。
そうですね、本当にあの、事前に行く前にメダル取りますって言ってはったんで、
はい、
その通りになりましたけど、でそれでみんな良かったなと思っている時に南海トラフ地震臨時情報が発令されて、ね、ついこの間みたいに思いますけど、
はい、うん、
1週間
そうです ね、
これはもうあのちょうど8月の書き入れ時で、はい、和歌山の観光地も大きな打撃を受けたわけですけれども、まあ、これである意味あの さっきの1月1日の能登が明日の我が身ということで引き締まったんですけど、まさに8月もう一度我々危機感を持って、はい、災害に備えなきゃいけないということになりましたので、まあ、結果としては良かったんじゃないかなと思います、はい、それから9月になりましてから、はい、空飛ぶ車の実証飛行がありましてですね、はい、串本の小野岬望楼の芝におきまして実証飛行がありました、
はい、
無事飛びました、
で
私も乗りたかったんですけれども、なかなか型式認定が取れなくて、
はい、
今のところ一般の人乗せる飛行は無理だということで、いわゆるそこの会社の方が乗るということだったんで残念でしたけど、
はい、またね近いうちきっと叶いますよね、
まあ、来年の大阪関西万博ではいろんな実証飛行をやっていきたいと思っています、はい、ぜひ和歌山県内に空飛ぶ車の離発着の基地を作るっていうのが我々目的ですので、はい、まあ、それに向けての第一歩ができたかなと思ってます、うん、はい、それから10月に入りましてからは2040年を目指した和歌山県の長期の新しい総合計画を作ろうということで、はい、県として準備始めてましたんですけれども、熟議というのをですね、10月からスタートしました。熟議っていうのは9カ所振興局中心に9カ所で30人ぐらいの方に集まっていただいて、直接県民の皆さんの夢とか実現したい姿とかをまあお聞きするっていうのをやりまして、その前も準備してた資料を出したりですね、9月には県議会にも中間報告的にさせていただいてるんで、まあ、これが来年の大きな課題になるかなと思っています。それから11月になりましてエンジンゼロワン和歌山有田っていうのがありまして、これも事前にこの番組で宣伝したんですが、はい、大好評でして、100人ぐらいの文化人の方が3日間来てくださって、
いやそんな機会ないですもんね、
それで実は人口2万6000の小さな町でやるのは初めてだったんですけど、1万数千人来ていただいてですね、大成功だということで、参加していただいたエンジンゼロワンの先生方にも評価していただいたし、
はい、
地元の方にも喜んでいただいて、またやってくれって市長さん言われてるらしいんですけど、またはないんですけど、まあ、エンジンゼロツーということで、
はい、
少人数の講師の方がまた来てくださるようなので、ね、まあ、よかったかなと思います。で最後になりますけど、12月は新宮紀宝道路が供用開始で、はい、熊野川をまたいでですね、三重県と和歌山県が結ばれたということで、
はい、
これもいいニュースでした、まあ、来年いい年になりますようによろしくお願いいたします。
そうですね、ありがとうございました。皆さんの2024年令和6年いかがでしたでしょうか。来年2025年令和7年も皆様健やかに笑顔いっぱいの1年になりますようにお祈り申し上げます。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問もお待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは073-423-9500、メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さんありがとうございました。
ありがとうございました。
来年のスタートは1月19日を予定しています。ぜひお楽しみになさってください。お相手は宮脇早苗でした。